おはようございます。高原剛一郎です。今日はご一緒に悲しみを考えるというテーマでお話ししたいと思います。さて、今から2900年ほど前、イスラエルという国にヤロブアムという王様がいました。王様といっても代々続いた王家でも何でもない、クーデターによって新しく作った王位についた人物で、いわば成り上がりの人です。彼の父親はネバテと言うんですが、何をしていた人なのか聖書の中には一切書いてありません。名もない人です。ヤロブアムは自分の才覚と腕一本で王位に上り詰めた、いわゆる槍手の人ですね。ところが王位についた彼は、とても名君とは言えない王様になってしまいます。何でしょう。なんとカルト宗教に取り憑かれてしまうんです。当時流行していた大変いかがわしい宗教に浸水して、国のモラルを破壊し、放送でちょっと言えないような汚い習慣を国中に蔓延させてしまうんです。当然王家の人々も皆彼の影響を受けるんですね。ところが、ただ一人、例外的にその影響を受けない子供がいました。この王様の子供でアビア君と言います。彼は非常によくできた子で、悪い習慣にも染まることなく、正しい心で歩む人でした。イスラエルの国民も内心、トンビが鷹を産んだな。早くこの子が大きくなって、代が変わればいいなと期待していたんじゃないでしょうか。ところがある日、このアビア君が、突然原因不明の病気にかかり、あっという間に息を引き取ってしまったんです。そしてみんながその時思ったことは、なんて残念なことなんだろう。聖書にこう書いてあります。その子供は死んだ。人々はその子を葬り、全イスラエルは彼のために痛み悲しんだ。主がそのしもべ、預言者アヒアによって語られた言葉の通りであった。なんであんないい子がこんなに早くに死ななければならなかったんだろう。どうしてこんなに年若いのに亡くなってしまったんだろう。悪い奴らはいつまでも生き残ってるのに、一族の中で唯一善良な子がどうしてこんなひどい目に遭うんだろう。神様は一体何を考えておられるんだろう。しかしそれから十数年経った時、大事件が起こったんです。このヤロブアムの王族はクーデターを起こされて、一家全員が目を覆うようなひどい方法で虐殺されてしまうんです。殺された者の中で、お墓の中に葬られた人は一人もいませんでした。ほんの少しでも王と関係のあった者たちは、皆根絶やしにされたと書いてあるんです。さて、アビアの死は、その直後その時点で考えたら、それは残酷で無慈悲で不可解な事件です。しかし、十数年後の事件を考えてみると、何が起こるかをご存知であった神様は、目の前で一族が虐殺されるのを見せないようにするために、前もって先に天国へ召してくださっていた、ということがわかるんです。アビアの死は、実にひどい仕打ちではなく、先を見越した思いやりだったんですね。私たちは、早く子を失ったりすると、神様なんて残酷な方なんだと思いやすいです。でもその子が大きくなった時、何が起こるか誰が知ってるでしょうか。神様は、弱い者、小さい者、そういう者たちを愛してくださる方です。神は最善以下のことを絶対になさらない方、そして神はあなたを愛してくださる神なんです。第二に、悲しみの理由は永遠の天国で明らかにされるということです。私は先月イスラエルという国に行ってきました。今イスラエルではヘブライ語が話されています。ところがこのヘブライ語というのは今から100年ほど前までは日常語としては誰にも使われていない死んだ言葉だったんです。2000年前にイスラエルが破壊されてからもはや使われることがなくなっていたんですね。かろうじて聖書を朗読するときにだけ使われる言葉でした。ところがこの2000年前の古代語を復活させる人物が出てきたのです。それがエリエゼル・ベン・イェフダーという人なんです。ところが彼は 生きてる間は、そんな馬鹿げた大それたことができるわけがないと言って、狂人扱いされてたんですね。しかし、彼が目指した、この、ヘブライ語、そしてヘブライ語大辞典、全16巻を彼が残したんですが、これが今のヘブライ語の土台となったんですね。今、このベンエフダを狂人扱いしたり、軽蔑したりする人はいません。民族のヒーローとして、オリーブ山という山のてっぺんに今葬られてるんですね。一人の人物、一つの作品、一つの事件の評価ですら、10年、20年と時が経つと、評価が大きく変わることがあります。ましてや、永遠の世界から眺め直してみるなら、実はこの世では悲劇的な事件が、別の意味を持って輝き出すということも、またあり得るのです。第三に、キリストは悲しみの中に降りてきて、あなたと共にいてくださる方である、ということです。私の友人に、イエスを信じるユダヤ人の人がいます。彼の名前は、アブラハムって言うんです。彼の職場の同僚に一人の夫人がいます。いつも親切にしてあげてるようですね。ある時そのご夫人のご主人から電話がかかってきました。まあ、このご主人はイスラエルでとっても有名な宇宙開発の責任者です。いつも家内がお世話になってますね。よくしてくれてありがとう。ところで君はアラブ人の過激派の人たちがたくさん住んでる村の近くに住んでるみたいだけど、道の行き帰り、テロにあったりしないのかい？するとアブラハムさんは言いました。大丈夫です。ある方が守っていてくださっていますから。するとご主人が言いました。ある方って誰だい？はい。全知全能の神様です。そういうふうに言いました。するとご主人急に怒り出したんですね。何？神？そんなものはナンセンスだ。神なんかいない。そんなものはいないし、いても役に立たない。なぜなら、あの第二次世界大戦で、我々ユダヤ民族がナチスによって600万人殺されているとき、神は指をくわえて見てるだけで、我々のために何もしてくれなかった。あれほどひどい事件を止めることもできなかった神が、どうして我々を助けたりすることができるだろうか。そう言って食ってかかったそうです。しかしその言葉の奥深いところに何か求める思いを感じたそうです。そこでアブラハムさんは言いました。教授、あなたは耳で聞いてるけど心では聞いていない。神様に対して心の中で怒っておられる。でもそれでは神様のことはわかりませんよ。そしてそこから本格的に聖書のお話を始めたそうです。神様は人間のうめきを聞いてくださっている方ですよ。そして神様は最愛の人を失った者の痛みをよーくお分かりになる方ですよ。なぜならこの方もまたご自分の最愛の一人子をあの十字架の上で失っておられる方だからです。しかもご自分の愛する一人子キリストはこのキリストの死は罪人によってもたらされたのでなく、実に神自らがキリストに対して罪人の身代わりとして振り下ろした裁きだったのですよ。悪人の悩みですら聞き漏らすことのない神が十字架にかかった一人子イエスの叫びを聞かれたとき、どんなに辛かったことでしょうか。しかし、私たちの罪とがを 100% 許し尽くすために、神はキリストを裁きの火で焼き尽くされたんですよ。このご主人は聞きながら深く感動されたそうです。そして、イエスこそは我々ユダヤ人のための救い主ではないのか、と言ったそうです。確かにユダヤ人のためでもあるんですね。そしてあなたのためでもあります。あなたの受けたその傷から、キリストの用意した許しと恵みが染み込んでいきますように。どうぞ、あなたのための救い主を、今日、心に主として受け入れてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。